望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
実は私の母が病気になってしまったんです。
お母さんが、
はい、
あ、そうですか。
突然のことで本当にびっくりしてしまって、今は薬の力で落ち着いたんですけれども、
はい、
もう本当にこんなことは初めてだったので、家族中がもう動揺してしまって、びっくりしました。
なんかこう予兆っていうか、なんかこう兆しみたいなのがあったわけじゃなくて、
いえ、もう本当に突然のことだったんですね。で、もうどうしていいかわからなくて、いろんな病院を探すっていうのも本当にとっても大変なことなんですね。いろんな情報がありすぎて、どの病院がいいのか、
判断がね。
で、そうですね、たくさん電話をかけたり、いろんな人に聞いたり、インターネットで探したり、して、もう仕事も一月以上ちょっとお休みをいただいて、もう日常のことを全てお休みするような形で。
そんなことがあったんですね。
先のことを考えると今もまだ不安なんですけれど、とりあえず落ち着いたんで、ただ本当にこんなことが初めてだったので、これからどうなっちゃうんだろうって、すごい不安で驚きました。今まで当たり前にあったことが突然なくなるっていうことってあるんだなと、すごくもう衝撃を受けたんですね。バルナバ先生もそんな突然の出来事を出会ったことなどありますか？
そうですね、まあ、何度かありますけども、一番最初は小学校の時に父親が車の運転中に脳梗塞になって、止まってる車7台ぐらいぶつけて止まったのかな。随分ね、大変な、まあ、その後救急車で運ばれて、それからずっと入院生活が続いて、あと高校生の時に今度は母親が突然尿毒症っていう、まあ、腎臓が悪くなって、はい、それが悪化して、突然危篤状態になっちゃったんですよね。その時にも今さっきね、美穂さんおっしゃったように、
はい、
本当にこう、なんでこんなことが突然起きるんだろうっていうことで、
しかも先生は幼い頃に
経験
されたっていうことはもっと、
まあ、そうですね、子供の時の方が衝撃が強く感じることもあるし、あと逆に大人よりもいろんなことを知らないので、もしかしたら今思うと軽く受け止めている部分もあったかななんてね。大人の方が辛い部分もあるかななんてね。
そうかもしれないです。もう父も本当に泣いてしまって、もうおろおろしてしまって、もう家中みんなで、親戚の方たちも頼ったりして、本当によ
っぽどだったんですね、お父さんね。
驚きましたね。まさか一番本当に元気で、長生きするに違いないって思っている母だったので、その分衝撃は本当に、大きかったです。
そうですか、ね、やっぱりこう突然思いがけないことが起きると、やっぱり、それを受け止めるだけでもね、大変だし、
でも普段何気なくニュースなどで見ていた事件や事故に巻き込まれた方々は、きっとこんな、私が感じた思いよりも、もっともっともう衝撃を受けたり、複雑な思いをしたり、辛い思いを、もう一瞬にして会えなくなったりとか、そういうこともあるわけですよね。
そうですね、そういう方のことをね、思うと、まあ、この今ね、番組を聞いてくださってるリスナーの方々の中にもね、そういう悲しみとか痛みとか、持ってらっしゃる方々も多いんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりこう受け止めるだけにでも時間がかかるし、その最中はもう無我夢中っていうかね、そうですね。じゃあちょっとここで一息入れてからまた続きを話しましょう。
はい、先生、
はい、
キリスト様もきっと数々の多くのこういった突然の出来事に、を体験されたり、したんですよね、きっと。
そうですね、まあ、イエス様の生涯は 33歳ぐらいのね、生涯だったんですけど、ね、ええー、もちろん、まあ、あの、蘇られましたからね、はい、ええー、今も生きていらっしゃいますけども、でも、あの、地上でのね、33年間の生涯っていうのは、うん、馬小屋で生まれてから、うん、まあ、生まれる時もね、大変だったと思いますけども、はい、その後ね、あの、30歳になられてから、はい、公の生涯、公生涯って呼ぶんですけども、はい、あの、弟子たちを、12人選ばれて、そしてユダヤとかサマリアとかね、あの当時のイスラエルのいろんなその町々村村を巡り歩いて、いろいろこう神様のことを伝えたり、それからあの病気の方々をね、癒されたりっていうようなことをされて、最後はね、あの十字架の貼り付けに、かかられて、そして亡くなられたと、
はい、
まあ、もちろん3日目によみがえられたんですけども、その公生涯、大体3年3ヶ月ぐらいだったんじゃないかと思うんですが、
はい、
その間は本当にね、苦難の連続だったんだと思いますね。特にまあ最後の十字架もそうですけども、その最初の始まりの時に、イエス様があの特別なこの試みって言いますか、試練をね、受けられましてね、
はい、
まあ、いろんなことをこう試されて行かれたんですけども、
イエス様に試練が、
そうですね、そのイエス様がその試練をどうやって乗り越えられたかっていうと、旧約聖書の言葉を元にして、いろいろな誘惑だとか、いろいろなその、まあ、イエス様の心をこうくじこうとするものをね、全部こうあの跳ねのけたり、あるいは乗り越えたりというふうになさられたんですね。だからやっぱり私たちにもいろんな突然のそういう出来事が起こるときに、どうやってそれを受け止めたり乗り越えたりするかっていうヒントがそこにもあるかなと思うんですね。
与えられているものは試練。
まあ、私はどうしてもね、その偶然っていうよりは、神様の力の中で、神様の計画の中でそれが起こってるっていうふうに思うので、その出来事も決してマイナスのものではなくて、意味のないただただ悲しい出来事ではなくて、何かこう神様がそのことを通して私たちに教えようとされたり、与えようとされたり、
与える、
またそのことがあるからこそ、もっと良かったっていうようなね、そういうその祝福とか恵みに私たちをまた近づけたり導いてくれるものが試練じゃないかなって思うんですね。イエス様はね、あのそういう試練を御言葉で、聖書の言葉で乗り越えられたんですけども、パウロという人も、イエスキリストを信じるようになってから、
お弟子さん、
まあ直接のあの弟子の10人の一人ではなかったんですけども、その頃はまだそのクリスチャンに反対していたんですね。でイエス様が天に帰られた後、あのシリアのダマスコというところに向かって行って、そこにいるクリスチャンまで迫害しに出かけたんですね。そしたらね、天からそのイエス様が直接光で、彼にパウロに現れて、それから彼は改心をして、今度は、まあ、あのイエス様のことを伝えるようになったんですね。
そうなんですね。
まあ、彼自身もあの最後に生まれた人というふうにね、あの月足らずで生まれたような人というふうに言ってますけども、あの、まあ、3年間一緒に過ごした弟子たちとはまたちょっと違う人ですけども、そのパウロがね、コリントの教会に宛てた手紙の中でこういうふうに書いています、神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。
逃れる道
ね。やっぱりこう、ただ試練だけで八方塞がりで、もうどこも何も行き詰まって、助けがないっていう時でも、まだこう上が空いてるっていうか。
ああ、でも本当にそうかもしれないですね。もうダメだって思ったんですけれども、やっぱり助けてくれる、お医者さんを見つけることができましたし。
そうですか。よかったですね。そういう時は本当嬉しいですよね。まあ、その病気そのものがね、直接、あの、すぐに治るっていうことでなくても、そのことを通してね、またこう いろいろ家族が協力したり、また励まし合ったりね、普段気づかなかったものもまた、はい、見つけたりすることができるかなって思いますね。
はい、
ぜひお母さん早く元気になられてくださいように、
はい、ありがとうございます。
お祈りしたいと思います、はい。それではここで番組からのお知らせです。
オープンハウスのご案内です。今年もオープンハウスを来週土曜日5月12日午後1時から4時まで、東京お茶の水にあるお茶の水クリスチャンセンタービル6階612号室で開催します。1時から4時までの時間内ならいつでもお越しください。入場は無料です。リスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。続いて今週のプレゼントですが、今週はステンドグラスのブックマークを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきにステンドグラスと書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェブの係まで。郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェブの係です。お手紙をくださるときにはあなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは5月11日の金曜日です。
それから番組に取り上げてほしいテーマがありましたらお寄せください。バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
ホームページは www.jesus-web.org www.jesus-web.org です。ひらがなで福音の波と検索してくださるとすぐ見つけられます。
番組、そうですね、 E メールもありますね。
はい、
はい、
bw@jesus-web.org です。
番組へのご意見ご感想もぜひお寄せください。ファックスでのお便りも歓迎しています。
ファックス番号は03-3292-7605 03-3292-7605です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で。
さよなら。